ジョニーです。
まあそうです。
はい。2016冬、うん本の話ということでね。
そうですね。
そういや前回松尾さんなんか英会話をやるどの子のみたいな話をして、そうそうそう、どうです？続いてますか？
一回、
うん、
今終わりました。
お。
英語は終わりました。
終わった。
終わりました。
じゃあいよいよ本の世界に。
っていうわけでもないんですけどね。
あ、そうなの？
そんな本の世界にも戻りきってないんですけど、なのでね、ちょっと徐々に、
うん、
戻しそうかなと思ってるぐらいです。
ああ、まあいいじゃないですか。
うん
うん、じゃあ、読み始めてるということでいいのかな？認識的には。
まあ、ぼちぼち。
ぼちぼち。
ぼちぼち。
いいでしょう。うん、じゃあまたベスト3対決ということで、
そうですね、
よろしいですかね。
はい。
じゃあ、僕はまあ、本ではないんですけど、まあ、コンテンツ対策。コンテンツということでね、
うん
お話ししたいのはソロモンの衣装の映画を見た。
お
前後編、
はい、
合わせて5時間
よく 見ましたね。いやいや、まあ、本もよく読みましたね。
本もねよく読んだと思うんですけど、まあアニメじゃない映画もよちゃんと見たんですよ、うん
はい、
面白くってね。
あ、面白かったですか？
ね子役たちの、
うん
演技すごかった。なんかね学生っぽい。ちゃんと学生してたんですね。まあ学生だからなんだろうけど、すごい学生っぽい演技してて、でちゃんと学生に見えて。これさネタバレしますよ今から、
うん、
言うんだけどさ、結局弁護人。
うん
が彼が裁かれたかったってことなの？諸説版でも。
あ、まあ要はそうじゃないですか。
そうだよね、
うん。
そのためにあんだけ話をでかくしたんだよね。
うん。まあ話の一部分はそうですよ、確実に。あいつが、うん、起こした事件を多分。何らかの形で暴露されなかった、
うん、ね
ってことだと思います。
なんかねアニメじゃない、ごめんアニメって言っちゃうんだけど、どうしても映画版だとさ、なんか最後編になって、で前半だとこう彼がそのなんていうか不良を説得してさ、
うん、
超いいやつなんですよ、うん、いいやつっていうかヒーロー的なんだけど、後半徐々にどんどん裁判が始まってくると彼の立場があって、結局彼誰なのみたいな、
うん、
そもそもこの中学じゃないじゃんみたいな、
うん、そうそうそう
なっていくんだけど、最後まで結局じゃああいつのわがままに全員付き合ってたってことみたいな、
うん、
ね、結局彼としては全部知っていながら最終的に自分が公の場で裁かれたいがための演出なんですよね。
うん。
クソくらいだね。そう考えると。
だから、まあ、小説だと、うん、もちろんそういう要素
は
あるんですけど、それよりは、やっぱ、
うん、
すげえ長編なんですよね。
うん。
あの中で、それぞれの人物描写。
ああ。
それぞれの人間が何を考えてるとか、そういうところが、面白かったんですけどね。
まあね、あるでしょうけど、
うん、
まあ、映画はやっぱほらに高く5時間
そうそうそう、ちゃんとこう帰結しますからね、
う
ん、
そうそうそうそう。あとさ、結局自殺ということが分かった、
うん、
あの男の子ナイブすぎるでしょ
まあそこはもう思春期ならではの
ならではすぎるでしょ、
うん、
そうなんか、それで自殺すんのみたいな。
ちょっと、心が弱い子もいるんですよ。
いやいやいや、ちょっと弱すぎたよね。なんか。なんかさ、こう、結局その、 さっきの話とつながるんだけど、柏木くんだっけ、死んだ自殺死んだのはね、
うん、
で、あの弁護人は神原くんだよね、
うん、
で、神原くんとは超久しぶりになったわけじゃん、
うん、そうですね、
で、そいつをあそこまで追い込むわけじゃん、急に、
うん、そうですね、
うん、君、血つながってないよね、みたいなことをガンガン言って、で、結局その、そういう、久しぶりに会ったやつを散々連れ回して、結局僕のことを分かってくれなかったって飛び降りるっていう、その最低っぷりですよ。なんかね、あの、一番の最低は彼だった。
まあもちろんもちろん、それはそうでしょうね。
っていう、ことだよね。あの不良の子の方がまだ分かるわ。
あとは、あの子もなかなかじゃなかったですか、あの、
あ、嘘泣きの、嘘泣きじゃねえや。
なんかちょっとこう、多分顔に、
そう、あ、ニキビができてる。
ができてる女の子の歯とか、結構なもんじゃなかったですか、
うん、結構なもんだ。
自分、あの子、一番最悪だったかな、と思いますね。
ああ、あの子ね。
だって、
あの、母親が過保護の。
そうそうそうそうそう。うん、で、多分、あの子の関連で一人死んでるでしょ。
死んでる。緑ちゃんだっけ、なんかあの吹奏楽部の子だよね、
ちょっと多分ふっくらした、
ふっくらした、そうそうそうそう、
お前結構な悪だよなって、
いや相当な悪少なくともあのふっくらした吹奏楽部の子はあの子がそそのかさなきゃ知らなかった、
うん、そうそうそうそ
う、まあただまああのふっくらした子の死に関してはあのしょどうしようもない骨事故っていう、
まあまあっていう要素はまあもちろんあるんですけどね、うん、
まあ、まあしょうがないというかね、うん、まあ不運にも同時に起こってしまった事故、
うん、
同時というかさ、まあ関連の中でねあったけど、まあ難しいな、僕ってとってはあのニキビの子も一応発端も被害者なんですよね、
うん、
散々いじめられて、
うん、そうですね、
まあまあまあまあ彼も彼女も相当悪いけど、そのなんだろうな、まあ、屈折してしまった原因が明らかであるから、
うん、
しょうがない、
うん、
しょうがなくはないけど、まだ同情の余地があるかなと思ってますけどね、うん、まあ、ソロモンの偽証映画版見させていただきました、
うん、
まあ、勝手に読んだ気になっておりますけど、では松尾さんの第3位、
教場、
読んだことないね、
これは小説なんですけど、
はいはいはい、
結構今文庫本だと平積みとかされてて、うん、多分ちょっとこう売り出されてる感じになってるかなと思うんですけど、はいはい、高村薫
かな、高村薫、うん、
日本推理作家大賞みたいな
の、はいはいはい、
多分取ってるはず、
お
で、まあ、一つその教場っていうのはあの警察学校の話なんですけど、
うん、
警察学校、同じ警察学校で繰り広げられる、うん、まあ、ちっちゃい事件みたいなものを、
はいはい、
まあ、4つぐらいかな、
うん、
こうちょっと短編形式みたいな形で、まあ、同じ人物たちなんだけどそれぞれの違う事件を描いていくみたいな、
シャーロック・ホームズ的な
というか、ね、的な感じなんですかね、うん、
名探偵はいるみたいな、
うん、で帯とかにもなんかあの64の
横山
さんが、うん、これこんなのなんかこうこれが警察学校のなんかこう初めて描かれたミステリーだみたいな、
うんうん、好きだね警察ね
そうを書いてあってね、うん、これは面白いだろうと思って読んだんですけど、うん、
はいはいはい、
言うほどではなかったです、正直。
あ、なるほどね。
あのね、何なんだろうな。思ったより謎も深くないんですよ。
そう。
あとね、その、教官の立場な、
うん、
のなんかその、まぁ、あ、ちょっとこう、不思議な感じの人がいるんですけど、なんかこう、そいつが全て、こう意図で操ってるような感じがあるんですけど、
うん、
なんかそれもねそんなにねパッとしないんですよ
黒幕が
なんかパッとしないんですよ、
うん、
なんかそこのはっきりしなさ加減と、
うん、
あとそのあと比較的ね、うん、その中でも事件も割とワンパターン、
あ
ーなんかこう友達に対して自分はそんなに悪気はないんだけど、はい、ちょっと悪いことしちゃってた、
うんうん、
それに対してなんか本当にいいやつっぽいやつが仕返しするみたいな、
はい、
そのパターン、
うん、
基本は、
うん、
そのパターンで何話も使っちゃっていいのそれせいで一個じゃないのみたいな、
確かに確かに、
あんまりだからそんな練り込まれてないんじゃないのって思うところはありました。
あ、なるほどね。
だから、うん、そうやって評価されてるよりはいまいちでした。
いまいちかもね。なんか俺も読んでみたいとあんまり思わなかった、
うん。
いいっすか。じゃあ僕の今期の第2
位、はい、
消された一家。北九州連続監禁殺人事件。
またすごいとこ行きましたね。
僕結構ね、ノンフィクション、うん、ルポ、うん、好きなんですよ。
はい。
で、日本の史上で、まあ、最もサイコパス的な、歴史に残ってる上でね、
うん、
うん。最もサイコパス的な殺人事件って何かなと思った時に、うん、まあ、ある人は言うにはこれだと言うんで呼んだんですけど、
うん、
もうとにかくね、サイコパスすぎて恐ろしいっす。
どんな事件でしたっけ？概要は。
ある男が明るい人柄と巧みな弁術で人の家庭に入り込んで、その一家全員を拉致監禁。
はいはいはいはい、あれですよね。電気とか使って、
そうそうそうそうそうそう、
コントロール
して、知ってます、
知ってますよ。私も割とそういう猟奇事件好きですから。
好きだよね。いやいや、本当まさにサイコパスだなと思ってね。うん、で、この人のすごい松永まあ容疑者じゃないんだな、もう殺人は、うん、自分では殺さないんですよね。
そうですね。そうなんですよ。手を下さないんですよ、ね。
そう、定期的に教育的指導という意味で電気を与えることによって、仲間内での殺し合いを示唆するんですよね。もう徹底的にクソすぎるでしょ。
本当すごいですよね。しかもなんかこう、自分の妻にそれをこうやらせて、
うんうん、
でしかもその間に、なんかその、うん、お母さんとか、妹とかでもやってるでしょ。
うん、やってる。相当やってる。
うん、
だから、僕これ最初読んだ時に、エロゲじゃねえかと思った。
なるほど。確かに、そういう要素はある。
よりどりみどりじゃねえかと、
うん。
お母さん、娘、妹、やりたい放題じゃねえかっていう。で、かつ男にはもう、あれでしょ？マインドコントロールでしょ。
うん、だから、わかんないですけど、
うん、
普通に考えればですよ、
うん、
変な男が家に入ってきて、うん、何なのお前って
なるよね。
なるじゃないですか、
うん、
なんなら電気なんてやられようのもんなら仕返ししようとするじゃないですか、
うん、
なんでそれが起きなかったのかとかね。
そうそうそう、それがね、
うん、
読んでいくとなるほどなと思うような本なんですよ。
へー、
要はもう他に選択肢がないまでに徹底的にその可能性みたいなのを排除して、もう精神的にはもう奴隷になった状態で肉体を奴隷にするんです。
あ、なるほど。
もうこの家はダメだと。でその家ももともとはその田舎の旧家で、もう大名主町会議員とかやってるような家ので、では世間体をめちゃくちゃ気にするから、あなたの娘さんがなんかひどいことしましたよって言えば平気でお金積んじゃうような家なんですよね、
うん、
そういうのとかをこうだまからかしてやるというね、この恐ろしさね、
うん、
読んでて本当に面白い、
うん、面白いでしょうね。
面白かったですね、
うん、自分もまあネットですけどね、読みましたけど、
いや
面白いですよね。
やっぱルポですか、ルポというかね、まあ、ノンフィクションだから、うん、やっぱりその物語の書き方がうまいですよね、
うん、
でこの子の松永さんという人、読めば読むほどこの殺人鬼への興味が湧いてくるわけ。どういう人間なんだ一体っていう。でその一家を殺人で監禁して連続殺人をお互いに接してる間にも他の女性と関係を持ったりとか、うん、もう本当にあのなんていうんですかね、やりちんというか、
どんだけ魅力的な人間なんでしょうね。
わかんないよね、
うん、
でもやっぱり口を揃えてその被害に遭った人には誠実そうで、
うん、
まあ弁が当たって面白いみたいなね。まあ、もちろん当然ルックスもいい
ん
だけどね、
う
ん、その辺のこのさじ加減というかね、人の心っていうのは本当にこう操られてしまうんだなと思うところですよね。これよくできてる、ね、
うん、
本当面白い本でしたね。
すごい事件ですよ、
ね、本当すごい事件、うん、何よりもこれが実際起こったっていうのがね、
うん、
どんなミステリーも起こってないからね基本的には、うん、
闇金牛島くんでも同じような事件をやってますからね。
あ、本当。
漫画の中で。
ああ。
それ結構面白かったですよ。それはそれ
で。なるほどね。まあでも牛島くんはフィクションだからね。
そう。
これはノンフィクションだからね。
すごいよな。
すごいことだよね。まあそういう意味でも本当に読んでよかったというかね。あの読む手が止まらない本でしたね。では松尾さんに渡します。
女王は帰らない。
うん、聞いたことないね。
このミス大賞ですよ。
今年？
去年の。
去年か。
まあ、文庫だから、
うん。
読みましたよ。
はい。
このミスはね、
うん、
裏切らないと、
うん、
比較的思ってます。
はい。
今回はね、
うん、
そうでもなかったんですよ。
ああ、残念だね。うん、
なんかそうでもない作品ばっかり続けて申し訳ないんですけど、
はい、
あんまり今回も数読んでないもんで、
うん、
なんかその小学校だよな、小学校で繰り広げられる、
うん、
いわゆるスクールカーストっていうんですか、
はいはいはいはい、
トップにいた女の子がいて、
うん、
東京から、まあ、そこ田舎なんですけどね、東京から転校してきた女の子が、その子がそのトップの座を狙って、まあ、こう可愛くね、東京と こうブランドを背負ってやっていって、そのスクールカーストのトップにいた子が貶められてみたいな、そのスクールカースト的なこう面白さみたいなものがまあ、描かれていって、
うん、
でそれをきっかけに今度事件が起きていって、
うん、
まあ、結果的にはまあ人が一人死んじゃうと、
はいはい、
でそれに対してそのみんながなんていうんですかね、こうその事件を隠蔽するみたいな、
隠蔽するの
感じなんですけどね、その小学校のみんな、
スクールカーストに基づいて、
うん、そう、スクールカースト的な要素もあるし、そういう事件的な要素もあるし、うん、それはまあスクールカーストの関係ないですけど、うん、そういうまあ二重のこう面白さみたいなものがある、
ちょっとソロモンの偽証的なところあるじゃないですか。
あ、まあそういうところもあると思います、うん、で、その中で何ですかね、イニシエーションラブだっけ、
はいはいはい、
こうちょっとこう、あ、これってそうだったんだみたいな仕掛け、
うん、
みたいなものも入れてる、
うん、
女王は帰らないの中には、あ、この人だったんだみたいな、
うん、
この人あの人だったんだ、
はいはい、
時間軸これ違うんだみたいな、
うん、
そういう仕掛けもある。
なるほどね。
でネタはいいんですよ、スクールカーストとか結構面白かった
し、面白い、うん、いいよね、
うん、なんだけど、
うん、
なんかその仕掛けに頼りすぎてるっていうか、
うん、あ、
その仕掛け そういうなんかこう呪術的なトリックみたいなやつって、うん、あんまり自分心ときめかないんですよ、
うん、呪術的
なんかこう呪術的とかなんかこう書くことでごまかすっていうんですかね、うん、文字で同じ名字だったとか、名字だと思ってたら名前だったとか、
はいはいはいはい、
そういう感じのトリック
小手先だと、
うん、なんかねそれってでもずるくないっていうか、
うん、なるほどね。
例えばそのまあ綾瀬はるか綾瀬、うん、綾瀬って言ってると、
うん、
なんかその綾瀬っていうのはその名字だと思ってたんだけど、うん、綾瀬っていう名前の女の子だったとかね。
なるほどね。
ちょっと男の子っぽい、小学生だから、
うん、
男の子っぽいんだけど、
うん、
実は女の子だったとか、
はいはいはい、
いやそれってでも、
うん、
なんかずるくないっていうか、
うんうん、
思うわけですよ、
うんうん、
なんかうわうまいなって思うんじゃなくて、うんうん、なんかそういうので自分はちょっと残念だなと。
主人公が僕語り、僕って言ってるから、ずっと男の子だと思ってたら、
う
ん、途中で女の子だった、
うん、
僕っ子だということが分かったみたいな、
そうそうそうそう、
しゃらくささね、
うん、なんかそれ違くないみたいな。
なるほどね、うんうん、もうちょっとこう壮大な罠で俺をはめてみろよっていう。
そうそうそうそう、
確かにその読むという行為である以上、我々は弱者だからね、うん、情報的に言えばね、うん、なるほど。
だからまあすんごいなんかもう全然つまんなかったわけじゃないんですけど、うん、まあ、それなりに読んでて別に面白いんですけど、
うん
うん、なんかこのミスで
今年のこのミスは、
うん、大賞取るほどなのと思っちゃいました、うん、
なるほどね。なるほど、はい、いいですか。
いいです。
はい、じゃあ、僕の今期一番面白かったのはね、悲しみのエレーヌかな、
うん、
イレーヌ、悲しみのイレーヌか、
イレーヌ、はい、
うん、その女アレックスの前編ですね、
うん、はい、
日本での出版順は逆になっててアレックスが先でイレーヌが後なんですけど、
う
ん、
そうですね、
その、本当は イレーヌが先、
うん、
でアレックスが後なんですけど、うん、好みにもよるでしょうが、多分2巻読んだ人は大体の人が入れるの方が面白いという可能性があります。
へ、
逆に読ませたならどっちか分かんないけどね、
うん、
入れるのね、入れ子構造がね、面白いんですよ、
うん、
さっきいみじくも松尾さんはそんな小手先のことで俺を騙すぐらいだ、騙すんじゃないよっていうか、
うん、
がっかりするって言ったじゃないですか、
はい、
僕はねちょっと松尾さんにあれを読んでほしい、
うん、イレーヌ、
イレーヌを読んで、うん、このトリックはどう思うって聞きたい。
あ、なるほどね、
うんうん、これもね壮大なことが含まれてるんです、
うん、
でそれがある時に決定的に分かった瞬間に、え、じゃあ何だったのっていう、
うん、
今までの何だったのって思うんですよ、
うん、
でこれがそのしゃらくさいと感じるかどうから感じるか、やられた気持ちいいって思うかはあれで、僕は割とね騙されると気持ちいい方なんで、うん、ああ気持ちよく騙されたっていう、
自分もね割とそう嫌いじゃないですよ、
うん、
嫌いじゃないですけど、それ小手先はやめてくれって思うんだけど、
うん、ですよね。まあ、だからやり方の手口だろう、
うん、
だこのイレーヌの手口が気に入るかどうかはちょっと気になります
ね。まあそうね、
ただね、本当このねピエール・ルメートルっていう人はね、うん、まあもちろん翻訳ですけど、
うん、
読ませるのがうまい、
うん、
もうね文章がめちゃくちゃうまいんですよ。
確かにアレックスも良かったもん
な。アレックスもめっちゃ読みやすかったでしょ、
うん、
ビニー入りサイニー入りこういうことが言いたいんだなっていうのが翻訳でありながら分かるわけですよ、
うん、
ああこういう人いるよね、いるよねっていうのをこうそういう言い方で表現するんだみたいなさ、うん、そのうまさですよね。とてつもなく面白いで、そのリズムが乗れば乗るほど読む面白さにはまってっちゃって、トリック ックを考える頭がなくなるんだよね、
うん、
でトリックに騙された時にあんまりにもテンポのいい文章を書くからトリックに気づかなかったよみたいな、
うん、なるほどね、
ことになってああ騙された気持ちいいみたいなことになると僕は思うんで、
なるほど、
あのアレックス、そのままアレックスが面白いなと思った人はぜひあのそのあの悲しみのイレーヌも読んでほしいですね、
うん、
ただアレックス読むと一応結論知ってんだよね、あの悲しみのイレーヌの結論を。
あ、そうなんですか。
ほらあの順番がイレーヌの後にアレックスがあるから。
ああ、なるほどね。
アレックスで最初実はこういう状況ですよっていうのを書いたのは、あのイレーヌの結末のことを書いてるんですよ。
ああ、なるほどね。
だからもしあのアレックスの結末をあんまり覚えてない人には特におすすめ。
うん、
絶対もう一度ねアレックス読みたくなる。
ああ
、アレックスの序盤の頃のそのカミニュベルベンの行動とか、
うん、
あのルイとかアルマンとか、要はあのチームあるわけよ、
うん、
パリの警察もね、
はい、
あのチームのメンバーの個性をより深く立体的に把握できるんですよね、
うん、
イレーヌ読んでると、うん、でね、あのメンバーが超好きなの僕は、
うん、
アレックスとかあのカミニュメン、うん、カミニュ班ね、もうね超面白い、
うん、
みんなイチャついてるBL 的に言うと。
なるほど、ね、
うん、もうみんな欠点だらけなんだもん、
うん、
あのルミエトルの人のね書くのは基本的に欠点を先に書くんだよね、
うん、
だからそれが人間臭くって、あの基本的に人間の評価は足し算になっていくんですよ、
うん、
もう最ゼロから始めさせるから、
うん、
それがいいよね。
なるほど、
思いました。今期の1位は悲しみのイレーヌ、うん、
そっか、まあ、読んでみようと思ってます。
いいよ、
うん、
だ松尾さんの舌というか感性にあのトリックが合うかどうかはちょっと俺が、
うん、まあそうですね、そこら辺は趣味もありますからね、うんうん、
でも本当の我々は読者である以上騙されることしかできないから
、うん、
ね、あの一方的に殴られるだけの感情ですから、
うんうん、それはね、うん、
うん、
それが響くか響かないか
っていう。そうそうそうそう。はい。
うん、じゃあ自分の。
はい。
おやすみぷんぷん。
浅尾いにお。漫画だね。
空にとか。
うん。
書いてる人ですけど。
はいはいはい。
読んでないですよね。
読んでない読んでない。
ただね、ジョニーさんの心には、届かないかもしれない。
おいおいおい、どういうこと？
おやすみポンパね、届かないかもしれない。
朝の意味はね、うん、ちょっと繊細すぎんだよね、俺にとっては。
なるほど。
繊細んとね、そのなんだろうな、多分俺のような人生を生きてきた人間にはわからないだろうなっていう感じ。あのこういう人生を歩んできた人がいて、そういう人には届くんだろうなと思って、
うん、そういう感じです、まさに、
うん、
あのね、空に読んだんですよ、
うん、
空にはね別に響かなかったんですよ。
そうそう、俺はね空にを読んだんです、
うん、
で、あ、これは響かないな
って、うん、
あれだろっつって、なんかこうあのモテたりモテなかったりする人のカーストの、それこそスクールカーストでいうところの、そういう、なんかこう、寝たり寝なかったり、要は村上春樹にシンパシー感じられる人間の読む本だなと思ったよね。うん、
そうなんですけど、
うん、
だから、おやすみぷんぷんも、そういう意味で、ジョニーさんには、あまり当てはまらないかもしれないけれど、うん、とにかくね、うん、おやすみぷんぷんはね、
うん、
どういう話かというと、はい、まあ、ある少年、まあ、それこそ小学生から、
うん、
まあ、中学生、高校生、大学生、
はいはいはい、
まあ、大学出てちょっとかな、
うん、
のもう本当一生ですよね、ほぼ半生、うん、半生と言っていいのか、うん、を描いた物語なんですけど、うん、その主人公の名前がプンプンって言うんですよ。
お、
プンプンって名前なんですよ。
キラキラ、
いや、まあキラキラだと思ってもらってもいいし、ぷんやまぷんぷんっていう名前なんですよ。
うん、
あのそこだけ聞くと、
うん、
はって思うかもしれないですけど、
逆
動いちゃうんですけど、 あの一切ギャグはないです。本当ただのシリアスなやつなんですけど、主人公の見た目は鳥なんですよ。人間なんですよ。人間なんですけど見た目は鳥なんですよ、うん、漫画の中で見るとね、うん、まあ、ちょっとそういう不思議な要素はあるんですけど、そのプンプンの、まあ、半生を描いてる。でプンプンの周りの大人が本当みんなクソなんですよ、うんうん、親も両親も二人とも自分勝手で、家庭はグズグズで、最終的に離婚して、でそれでも母親はちょっと遊んでて、でおじさんとかもいるんですけど、おじさんもなんか自分のことしか考えてない。で、おじさんがその付き合ってた女性と、まあこうおじさんがほっといたりする。でその女性がその寂しさを紛らわすために中学生だったか高校生だったかのプンプンとセックスするみたいなことがあったりとか、なんかそういうプンプンっていう多分最初は純粋だった子供が周りの環境にクソなためにね流されていった結果、まあもちろんクソみたいに歪んだ人間になりますよねが最終的に初恋の小学校の生の時に初恋の女の子と会うんですよまた。その間にもプンプンはまあそれなりのなんか恋愛、歪んだ恋愛をするんですけど、最終的に会うんですよ。その小学生の時に約束したんだけど約束を守れなかった初恋の人が会った、
いいじゃない。
その子とその女の子もまた親が虐待してて歪んでて、
ひなずきかよっていう名前で、
ひなずきかよ
じゃない、
田中愛子っていう名前で、その歪んだ者同士が最終的に、まあ、ある結末を迎えるわけですけれど、そのプンプンっていうね、周りが環境がクソだけど結局自分もクソになって流されていったやつの人生なんですよ、
はい。
だけど、なんかそういう環境的にね、例えば家庭の環境がちょっと悪いなとかいう人間にはね、ちょっとね、やっぱ分かるところあるんですよ。あ、こういう瞬間って歪むよね心がって
なるほどね、
とかっていうのが、だから自分の、まあ、育ってきた環境があんまりこう良くない瞬間あったよねみたいな、
はいはい、
人が読むと割といいかもしれないですね。
なるほどね、
共感できる部分は結構あるんじゃないかな。だからそういう意味でだ、さっき言ったソラニーと一緒で、置かれた環境が似てる部分があれば共感できる部分も結構あって楽しめるんじゃないかなと。全部で13巻、
結構長いのね。
そうなんですよ、完結はもちろんして終わってますけど、おそらく、そういうのがあんまりなかった人は、読むとこの話暗っていう
なるほどね、
暗すぎだろこれっていう、そんな話ですけど。
なるほどね。ちょっとでもね、プンプン読んでみようかなとはちょっと思ってたんですよ。まあすごい評価する人たくさんいるからね。
あ、そうです
か。結構やっぱり、どうやらやっぱそのサブカル畑というか、漫画とかすごい好きな人は結構歪んでる人が多くて歪んでる人には響くのかなっていうことなのかもしれないけどね。
そう、なんかやっぱりこう まあ、さっきジョニーさんには分からないかもなっていうその、うん、言ったものの、うん、まあ、だっても誰しもがあるじゃないですか、やっぱ
そうだな、
心の中にその歪みみたいなものが、うん、ある。そういったものを朝おいにはやっぱうまくかけてる部分が結構あると思います。うん、
なるほどね、うん、やっぱ僕もね、うん、そう朝おいにを評価できるほど実はちゃんと読んでなかった気もしてきて今、うん、もうそろそろもう一回読んでみなきゃいけないなと思ったところですね、うんうん、読んでみたいなと思いますね。
じゃあプンプンは以上ですけど、うん、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけ、
おー、いい、
みんなエスパー、みんなエスパー、
あ、みんなエスパーだよ、
あれね、うん、でも全部読んだんですよ、うん、全部8巻ぐらいですかね、
うん、俺ドラマを全部見たら、
まあドラマもやってましたね、うん、漫画を読んでない、
漫画は読んでない、あの1、2巻ぐらいまで、
うん、1、2巻読んだ、
1、2巻ぐらい読んだ、
1、2巻めっちゃ面白くなかったっすか、うん、
ちょっと休憩していくかセルゲイっつって
あの、ね、久しぶりにね漫画でね声を出してもらったなと思って
あの人はデトロイトメタルシティの人だよね、うんうん、
なんかこう心の声が聞こえちゃうみたいな、うん、で友達がまあこのままこうって考えてるみたいなねすげえ面白かったな、
あ、確かにね、うん、面白かった、
でその後シリアス展開になるじゃないですか、
なるね、
うん、俺がっくりしましたもん、シリアスになっちゃったと思って
ずっとギャグやってろ
よ、ずっとギャグやってろって思いました、あ、
なるほど、ね、
だからその1、2回が最高に僕は面白かった、あ、
ドラマもね、なんかちょっとこうあのその潮の演出みたいな、うん、うわーって言って走るみたいなその潮の演出が臭くって途中で見るのやめちゃいました、全部見たけどなんか見るの嫌になっちゃったな、うん、そんな感じですかね、はい、まあちょっと人には歪みがあるということ、
うん、そうですね、
はい、うん、まあみんなエスパーだよっていう、
そうです、みんなブンブンだよ
みんなエスパーだよの助手の人のおっぱいを揉みたいなっていう、
確かに
いいよね、あの人いいよね、もんでも何一つ表情を変えない人に対してただひたすらおっぱい揉みたいな
あれだけ冷静されると逆に楽しいのかっていうね、虚しくなりそうな、
それはそれでいいなとちょっと思ってますけどね、はい、じゃあこんな話でございました、はい。